南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらを敬おあえて狂慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、偈義抄の、16ページ。え、何ページ？26ページ。本当？ああ、ごめんなさい。自分の書いた字が、重なってて、26ページですね。ごめんなさい。16にしか見えなかった。26ページの、行体行儀のところがですね。ごめんなさい。もう、目まで壊れてきた。26ページね。はい。申し訳ありません。前途多難ですね、これ。はい。一つ、行体行儀のところは、信心なり、妙法蓮華経なり、しかるに、高祖開山の内証も、妙法蓮華経なり、しかるに、行体の人をば、尊敬すべきことなり、うんぬん。信心があれば、行体、修行の体、すなわち、釈仏、行儀、修行の儀式が、それに伴うものであります。行体行儀の現れは、信心であります。信心の希釈は妙法蓮華経であります。ところで、御本仏大聖人も、二祖日光聖人も、御内証、内心の自覚的証悟は妙法蓮華経であり、私どもの信心の希釈するところも妙法蓮華経でありますから、妙法蓮華経の信心、釈仏をなす人に対しては尊敬すべきであります。8ページとですね、11ページ、12ページ、17ページ、72ページに、大体同じ趣旨のことが書いてありますので、この重ね合わせてですね、読んでいただくと、今最初に読んだところの内容がですね、よりこの厚みを増してですね、この分かってもらえるんじゃないかというふうに思います。いつも話をするようにですね、ここに書いてありますね、この日蓮大聖人の仏法というのは信行学釈仏というこの四本柱でこのできているんですけども、この信行学釈仏、学行釈仏というのは 全部真ん中に真というもののつながりというもの、真ということを中心にしてこの成り立っているんだということなんですね。でこの間信者さんが新人と修行はどっちが大事ですかというふうにその質問をこのしてきた人がいるんですけれども、あくまでも信ずるということのこの姿勢の中にそのこの修行というものがこの加わってくるということでないとこのいけないんですよね。信というものが中心、信じてないけどそのやれっていうふうに言われてるからやってるんだっていう修行もありますけれども、やっているうちに自分のやっていることの意味とかそのやっているっていうことがどういうことなのかっていうその自分の心っていうものが深まってきて、そしてその信ずる、この南無法蓮華経の方を信ずるっていうことのその栄養になっていくと。前もお話しましたけど、私もその12歳で上がった時に、その勤行の仕方がおかしいとか、居眠りしたとかいうことで、毎日毎日勤行のたんびにその殴る蹴るのそのこの先輩からのこの制裁があるわけですよね。その背筋が曲がってるとか、このなんていうんですかね、もう何人も小僧がいますからね。だから私も今でもこの太鼓のバチを見るとすごく嫌な感じがするんですけど、この太鼓のバチでね、コンコンコンコンコンコンコンコンってこう叩かれるんですよね。それでもうこう居眠りしてたらね、そしてこう襟首をつかまれて後ろにこうこの引き倒されてね、で引き倒されて一回転ぐるっとしてまたこうやって座ったことがありますけれど、そんな何のためにこんなことやってんのかと思って、そのずっと思って、やらされてる修行ですよね。信じてるからやってる修行じゃなくて、やらされてるっていう修行なんですけど、やらされてるっていう修行をずっとやってるうちに、ああ先輩はこんな大事なことだから、その毎日毎日その自分たちを注意してたんだなということが、大学生ぐらいになってやっとその分かって、それでその今度は自分でやる修行っていうか、そういうものにその気持ちがその変わっていくんですよね。だから何でもその赤ちゃんのおっぱいでも赤ちゃんは飲みたいと思ってるか分からないですけど、自分で飲みに行けないですから、飲まされてるおっぱいですよね。離乳食のおかゆだって食べさせられてるそのあれですよね。食べたいとはもちろん思ってるでしょうけど、何でもかんでもやらされていた、この与えられてるあれですよね。ちょっとまずいなと思ってもまあ食べとこうかっていう感じで食べてるんだと思うんですけども、それがだんだんだんだん今度は自分で食べる、自分で食べたいと、今度は自分で稼いで自分で食べなきゃと、また自分で稼いで食べさせなきゃというふうにその変わっていくわけですよね。だからそれが要するにやらされてるという修行から、自分からやる修行、自分でやんなきゃいけないっていうふうに考えてやる修行というふうにその変わっていくんですけども、でも一番の中心の柱はこの信ずるということ、それにこのを中心につながっていかなきゃいけないということですね。学ぶっていうこともその疑いを持って学んでる人も、その大聖人がそうやって教えてるかも分かんないけど、それはおかしいんじゃないかと、もう絶対にそのおかしいはずだというふうにその意地悪な気持ちで学んでる人もいるかも分かんないんです。批判するために学んでる人もいるかも分かんないんですけども、私たちが学ぶっていうことはこの信っていうことを、信ずるということを中心にして、この教えっていうものがどういう教えなのか、なぜ信ずるに値するもんなのかっていう、そういう心がけでもってこの学んでいく 疑問が起きた時に、この疑問にその答えてくれる教えっていうものは何なのかということを求めてこの学ぶということなんですよね。釈仏もこの自分がやっている、もう自分だけで満足ですと言うんじゃなくて、自分がやってるっていうことは、さっきの赤ちゃんにおっぱいをやって離乳食をやって育ててあげるということと一緒で、子供のためにこのやっているというだけじゃなくて、自分自身のためにもこの自分がこのやってると、この子供がこの成長していくということは、自分自身の命にとっても自分自身の成長にもその関わっているというふうに考える。つまり自分だけやってればいいっていう信仰じゃなくて、自分がやってあこれは正しいんだなというふうにその確信を得たものをこの人にもやってみたらどうかというふうにこの進めていくということですよね。食べ物と一緒で、自分が食べて美味しいからそれを進める、その人はあんまり美味しいと思わないということは当然ありますけれども、だけども自分が美味しい、自分が食べて美味しいというふうに思う、そしたらもう自分だけ食べて人には教えないとこうというふうに考える人と、自分が食べて美味しかったからそのあんたもどうぞというふうにこの伝えるということのこの大切さ、それがこの釈仏ということなんですね。だから信ということを中心に、行、学、釈仏、この3つとこの真ん中の信という4つが一体になって、4本の柱が一体になって1本の柱になって、それでその信仰というものがですね、この出来上がってるんだと。だから全ては信に通ずると、全てはその信なくしてこの成立しないという、それがこの日蓮大聖人のこの信仰なんだということなんですね。だから大聖人の仏法で一番大事なのは信なんです。信ずるってことなんです。信ずる、それももうめくらめっぽう信ずるっていう、信じろって言われて信じるっていうんじゃなくて、自分自身が納得して喜びを感じて共感を感じて、そして人にも伝えてあげたいなという気持ちで信ずるという信が最も大事なんだということなんですね。それがね、前も話しましたけどね、私たちが毎日読んでいるお経ね、お経ね、これをお父さんがお医者さんで仏さんなんですけど、このお医者さんが子供たちにね、この毒を飲んじゃダメだと、毒触っちゃダメだと言って旅に出て、触っちゃいけないというと子供たちが触りたくなって触って毒を飲んでしまって苦しんで自分の正気を失ってしまうという物語が、私たちが読んでいるお経の中にこの説いているんですけど、この毒を消すために仏はこの難病法蓮華経の薬を作って子供たちに飲めというふうに言うんですね。その時に親はこの口をこじ開けて子供に飲ませない、歯をトンカチでもって折ってでもこの薬を注入しようとしないんです。子供たちが飲もうと思って飲まなかったらこの薬は効かない。だからどこまでも飲めというふうに言うけども、飲むのを待つ、飲むということは子供たちがじゃあお父さんの言うことを信じて飲もうと思わない限り 飲まないわけだ。だから法華経はこの真ということを言ってるんですね。真、子供たちが強制とかそういうもんじゃなくて、自分の意思で信じて飲む、自分の意思で信じて南無法蓮華経の題目を唱えるということが、この信仰の一番大事なこの基本的なこの条件なんだということなんですよね。これすごいことなんですよね。だから阿弥陀如来がそのみんなを救ってあげましょうとか、西方極楽に往生させてあげましょうとか、仏様が成仏させてあげようとか、そうじゃないんですよ。仏の南無法蓮華、仏の示した南無法蓮華経に対して、それを信じて南無法蓮華経の薬を飲む、南無法蓮華経の生き方をするっていうことをしない限り、この仏になることができない。自分を救う命は自分の中に備わっていると。いうことがこの法華経の教えの中において説かれてるんですね。これはすっごいその厳しい、逆に言えば残酷なことなんですけども、本当に素晴らしいことなんですね。私たちに最終的な決定を委ねてるということなんです。仏が救ってくれるんじゃなくて、仏が助けてくれるんじゃなくて、自分の命の中に自分を助けるその命がもともと備わってるんだと、南無法蓮華経の命が備わってるんだということが、この私たちが毎日読んでいるお経の中にこの示されている教えということなんですね。だから日蓮大聖人の教えは、していくかというふうに言うんですけども、師匠の言うことを弟子が言うことを聞くという一家じゃなくて、ここに今最初に読んだように、師匠の命にも南無法蓮華経、弟子の命にも南無法蓮華経なんだと。だから互いに南無法蓮華経の命を照らし合う、南無法蓮華経の命を自覚し合う、南無法蓮華経の命を確認し合う、この師弟というものが本当の師弟なんだと。俺の言うことを聞いとけよという師弟と違うんだということなんですね。だけど往々にして世の中の上下関係とか先輩後輩とか師弟というのは、上の言うことが絶対正しいと、上の言うことを黙って聞いとけというような上位下達の権力主義的な師弟ということが一般的に師弟だというふうにその考えられているんですけれども、大聖人の教えの中に説かれるところの師弟というのはそういう指定じゃないということがここに書いてあるわけですね。行体行儀のところは新人なり妙法蓮華経なり、しかるに高祖開山の内省も妙法蓮華経なり、しかるに行体の人をば尊敬すべきことなり云々と、行体の人をばということは法華経の信仰する人の命もみんな妙法蓮華経だということなんです。妙法蓮華経を自覚し合い、妙法蓮華経を照らし合い、妙法蓮華経ということを確認し合うために私たちは信仰しているんだということなんです。だからどんだけ先輩が偉そうなことを言っても、そこに妙法蓮華経の道筋が見えなかったならば、それはただ力ずくで言ってるだけなんだということなんです。前もお話ししましたけどね、あのね、私ね、高校生の時からね、 定時制高校でしたから、だから高校2年生の時からお葬式とか法事とかそういう信者さんのところへ行って、そういうこの法事事をするということをする生活をしてたんですね。まあ京都のお寺も東京のお寺もその都会のお寺でその忙しかったんですから、だからだいたい午前中に法事に行って帰ってきたらだいたい午後の1時から葬儀っていうのが多かったですから、午後にまた今度は葬儀に行くと、午前中法事午後葬儀というこの生活がずっとあったんですよね。だから午前中の法事が長引くと、長引くというかこうこの移動距離が長いと、その昼ご飯抜きでもう帰ってきたらもう迎えが来てますよという感じで、その行かなきゃいけないというようなこの状態だったんですよね。でそれは東京のお寺行ってもこのそうだったんです。そういう生活してると法事や葬式するのがそのお坊さんの生活みたいな、そういうふうにずっとこの鳴らされてこの行っちゃうんですよね。でだんだんだんだんこんなことをこの毎日毎日こんなことやってっていいんだろうかと、このいうふうにその考えて、その経験があまりにも長すぎて、その目覚めるのに時間がかかりすぎたなと思ったんですけど、本山の大学4年終わって本山の1年の修行仕上げの修行が終わって、それでその徳島の京大寺っていうお寺に、この結果的に1年いたんですね。でその時に、まあ、徳島は徳島市内の お寺ですので、まあ、忙しい地って言っても、まあ、地方ですので、そんなに毎日毎日、そういうことがその当たり前にその繰り返されるということはなくて、このお葬式がない日も結構あったんですね。でそれで、自分でですね、そのもう信者さんのところに行って法事をしたらですね、そしたらこの信仰の話をするっていうことを一切してなかったんですよね、それまで。でこれはちょっとこのおかしいなと思ったんですよ、そこでね。親戚の人はこの坊さんがどこから来た坊さんかも知らないと、何宗の信仰かもわからないと、今読んだお経が何なのかもわからないと、こんなことを毎日その繰り返していて、この日蓮大聖人の仏法のためにその何の役にも立ってないと、ただ法事をやってるだけと、こんなことでいいんだろうかというふうに思ったんですよね。そう思ったんですけど、信者さんとか一般の人に話をするっていうことに慣れてないから、その振り返って何か話そうと思っても、もう目が合っただけでその汗が出てきてその何も喋れないですよね。喋んなきゃと思うんですよ、喋んなきゃいけない、何か喋んなきゃいけないと。だけどそのくだらない話してもしょうがないんですけどね、何しろ何かこの仏法のことを伝えなきゃいけないと、そう思ったんですよね。でその私は日蓮聖宗のどこどこというお寺から参りましたと、日蓮聖宗の信仰は日蓮大聖人の教えはこういう教えですというふうに話し出しても、日蓮大聖人の仏法ってその広いからね、どういう切り口で喋っていいかも分かんないんですよ。で困ったなと思って、 それでその対面恐怖症みたいな、あこのね対人恐怖症みたいなこの感じもあるし、で法事ってなったら こんなに信者さんと離れてないですよ。振り返ったらもう目の前に信者さんがいるわけですよね。お見合いみたいになってるんですよ。ね、あで目合わせるっていうことも目合わせて、向こうがキョロキョロってしただけでこっちがこの動揺してるような状態だからね、これは困ったなと思ってね。それでその原稿用紙の印刷されたその便箋台のこの綴りがあるんですけど、それを買ってきて、それでその一生懸命そのまあ5分とか長くて10分ぐらいですから、だから原稿用紙で3枚とか4枚とかいう感じなんですよね。でそれでその自分でその3枚4枚にまとまる話をこの一生懸命この下書きして書いて、それで、あ、これ、こういう内容だったら、起承転結が、この、ある、その話で、この、いい加減な、三分的な話じゃなくて、起承転結がある話じゃないか、まずいと思って、それで、その、それを清書して、それで、その、10とか15とか、その、一冊の原稿用紙、便箋原稿用紙に、こう、書いて、それでそれをじーっと原稿だけを見て一生懸命読んで、それでその目も合わせないで、それで何ていうんですか、亡くなった人の何回忌の供養を申し上げましたって言って、目合わせないで帰ってきてたんですよね。それでだんだん慣れてくると目が見えるようになったんですよ。目がね、ああ目が見えるようになった。それでだんだんその A の話、 B の話、 C の話っていうそのこの切り口の違う話も A と B を混ぜるとか、A と C を混ぜるとかいうことが、まあ自分がもともと作った話だからね、自分がもともとこの考えた文章ですから、でだんだん原稿を見なくても自分の書いたものをがその頭の中にこの何遍もやってるうちにその入ってきますよね。でできるようになった。それでその話してた。で少しはその今読んだお経がどういうもんなのか、この日蓮大聖人の教えがどういうもんなのか、この坊さんは日蓮聖宗のお寺から来た坊さんなんだということが伝わるようになったなとその思ってたんですよ。こうしたらそこの住職がどういう話でその伝わったのか、住職に分かったのか分かんないんですけど、お前なんか法事かなんか行って、法事のお経が終わった後なんか話してるらしいなって言ったんですよ。はい、言ったんですよ。俺が話してないのにお前が話してたら、その俺の立場はどうなんだって言ったんですよ。ねえ、そういうとか。その法事の帰ってくるのが遅くなって、その午後の葬式に影響したらそのどうしてくれるんだと言うんですよ。そのぐらいのことこっちだってその計算してますからね。今日は早く帰んなきゃいけないとか、今日は大丈夫だとか、そのこと分かってますからね。でそうやって言われたんですよね。ということはそこの住職も何もしてないということですよね。でそういうことを伝えるということよりも自分のメンツの方が大事だと。それが要するにそのお寺の住職はそのこの師弟っていうその名称で言えば 師の方ですよ。私は弟子の方ですよね。だからそういう師弟っていうのが、そういう一般に言われる師弟がその内緒がお互いに南無法蓮華経だって言えるかって言えませんよね。南無法蓮華経より自分のメンツの方が大事なんだから。だからそれを要するにその私はそのなんとか そんなそのつまんないそんな基本的なことからそのなんとか変えていかなきゃいけないんじゃないかっていうふうにそのこのみんなに訴えてきたんですけども、 なかなかそういうことさえも変わらないんですよね。だから本当にそのなんていうんですかね、その時間がかかるというか、その大変なことだったなというふうにその思ったんですよね。だから本当にね、そのまあ、今でも私まあ法事行ってどんだけのことが信者さんに伝わるのかそれは分かりませんけども、だけども少しでもやっぱり大聖人の仏法、その今言ったここに書いてあるその私たちの命には南無妙法蓮華経の仏の命が備わってるんだと、誰にでも平等に備わってるんだと、これだけは私たちはどんなにその血圧が上がろうが冷や汗を出そうが、その釈伏して伝えていかなきゃいけないそのことなんだと、一言喋る勇気がありませんとか言う人がいるんだけども、だけども私は誰にでも南無妙法蓮華経の仏の命が備わっていて、誰でも仏になることができるんだっていう教えだから、私はこうやって信仰してるんだということを、この伝える勇気っていうものは私たちはお互いに持たなきゃいけないというふうに思うんですね。持ってもらいたい。それを伝えていかなかったならば、まあ真言禅宗念仏いろいろあるけど、あんたは南無妙法蓮華経なんねと、それで終わってしまうと。そんなことで終わるようなその信仰を私たちはしてるんじゃないんだと。そんなことで真ん中の一番根本の柱が真だっていうことが言えるかということなんです。ね。信仰していない人にも南無妙法蓮華経の命があるんだということを照らしていける、そういう信心をお互いに心がけていってもらいたいというふうに思うんですね。なんか分かんないことありますかね。何でもようござんす。
して不利言うと今のして一回、うん、意味はどう違うんですか。
一緒ですね。
一緒です。
不利っていうのは二つとないと、はい、いうことは一個ってことです。二つとないと。だから昔の人たちがね、富士山のことを富士の山って言うんです。二つとないからね、一つだから。あの沖縄の首里城が焼けちゃったよね。あの時ね、ニュースでね、沖縄の人にインタビューしてるのを聞いたら、皆さん方も聞いてたとか分かんないけどね、そしたらね、沖縄の人が言ったね、この日本に富士山がなくなったようなもんだと、私たちにとっては。富士山がなくなったって言ったら、どういうことになるんだろうと思う。想像できないようなそのことなんですけど、あの人たちにとってはただの観光の名所とかじゃなくて、もう本当に精神的なこの支柱だったということですよね。それも自分が生きている時だけじゃなくて、もうこの沖縄の長い歴史の中のこの一番中心のシンボルだったということ。ね、ねえ、最初に仏典さんの話をしたけども、あんな立派な建物でもああやって焼け落ちちゃうんだからね、うん、どういう間違いがあったのか分かりませんけどもね。だけども本当に町一本火事のもとって、今あんまり町一本火事のもとってあんまり町使わないから言わないけども、だけど本当にそうですよね。タバコの火のような、町一本の火のような、そういうものがあんなこの大火事になって、何十年もかけてあそこまで復元したものがもう一瞬にしてああなっちゃうんですからね。うん、みんなが守ってたはずなのにああなっちゃうんですもんね。うん、 悲しいし残酷ですよね。うん、だから本当にあのもう、まあ、私たちの命もみんなそうですけど、みんな二つとない、その変わりがないっていうことですよね。変わりがないとですね、妊婦一家も子弟一家も子弟も子も弟子も妙法蓮華経の命ということですよね。妊婦一家も私たち人間もこの法ももちろん妙法蓮華経、人間も妙法蓮華経の仏の命というものが備わっていて一家だと。妙法蓮華経だから一家なんです。私は私でしょ、法は法でしょって言ったら一家じゃないんですよ。どっちも妙法蓮華経、師も妙法蓮華経、弟子も妙法蓮華経ですね。そういうこの妙法蓮華経というものに貫かれた一家ということなんですよね。だから最近こうニュースで聞くようなね、親が子供を虐待して暴力でもって飯を食べさせない、飯を食べさせないって言ったら品が悪いけどもご飯を食べさせないで、それでそのいじめ殺したとかいうのは、親子でありながら血を分けた親子でありながら同じものが通ってないということですよね。同じものが通ってないからそういうことができるんですよね。だから本当にそのこの世の中のこの状況というものがですね、本当にそのそういう意味で根本的に病んでるなというふうに思うんですけども、私たちは一番命の根本である妙法蓮華経のこのつながり、妙法蓮華経の一体というものをその心にいつもこの描いてこの信仰していかなきゃいけないというふうに思うんですね。はい、じゃあそういうことで今日は終えましょう。なんか急に寒くなってきたから風邪ひかないようにねしてください。